この間ようやくワクチンの1回目を受けてきたんですけど、
おお、
お、
なんか想像してたよりも肩上がるし、なんか、
うん、
もう次の日ちょっと筋肉痛かなぐらいで、もう即復活して頭痛も熱っぽさもなんもなかった感じで元気でした。ふっくんでーす。
羨ましいなぁ。はい。テイルズシリーズの最新作を、テイルズ初プレイで今やってて、ドハマりしました、トシです。
スナックミー。まあ、だいぶ前のエピソードで、トシが紹介してたスナックミーを僕も購読というか、サブスクしまして。
サブスク始めた、うん、やったぜ。
なんか、仕事で、こう、30分お茶会をしましょうみたいな感じになって。
うん。
そん時用のお菓子にいいなと思って、はい。やってます。
言ってくれたら招待コード送ったのに。
ああ、そう、あ、忘れてた。やべえ。あ、そうだ。てか、わざわざ俺トッシーに招待コード聞いて、あれだよ。あの、ポッドキャストのさ、ショーノートに貼ったんだよ。
あ、貼ったね。
うわ、使うの忘れてた。やべえ。解約しようかな。
うまーい。まあまあまあ。
はい。てなわけで。ああ、そのまずお知らせなんですけど、あれですね、なんか、ポッドキャストのウェブページの更新が若干壊れていたというか。
そうじゃん。
うんうん。
まあ、壊れていたっていうと、そう、最初から正しく動いてたものが動かなくなったみたいな言い方だけど、そもそも動いてなかったっていう。
デプロイ、仕切って、よし、終わったぞと思ったら、一個抜けてて明日動かないみたいなね。
そうそうそう。まあ、ちょっと技術的な話になっちゃうんで、ちょっとあれだけど、まあ、エピソードの管理画面とか、フィードの配信を、まあ、レールズで作ってて、で、ショーノートとか表示してる、ユーザーに見えるページは、まあ、Next.js ってやつで作って、でまあ、バーセルっていうやつに、まあ、で動かしてますと。で、各エピソードの詳細ページ、トップの一覧ページは、SSR だからサーバーサイドレンダリングしてて、まあ、なんか誰かがサイトに来るたびにレンダリングしてるんだけど、その、各エピソードの詳細ページはスタティックジェネレーションしてるんですよ。静的ビルド。うん？静的生成か。どういうことかっていうと、昔ちょっと流行ったじゃないですか。ジキルとか、ミドルマンとか、
うんうんうんうん、
あとは Go のなんだっけ、うん、ゴーストじゃなくてなんだっけな、まあ、ちょっと名前忘れちゃったけど、まあ、要するにローカルで、まあ、ブログとか書くときにマークダウンで書いて、で実際ウェブサイトとして公開するときはなんかなんだろうな、だから Rails とか WordPress でできてるサイトみたいに動的にページを生成するんではなくて、事前に生成しておいた HTML をこうサーバーに置いといてユーザーにはそれを配信するっていう風に、まあ、してるんだけど、まあ、当然エピソード公開のタイミングでサイトを一回ビルドしなきゃいけなくて、
うんうん、
でそれを自分でやってるんですよ。だからジャムスタック、今風の言葉で言うとジャムスタックをぽいものを自分でやってるみたいな。でなのでエピソード公開の時にバーセルに対してウェブフックで、再ビルドを走らせなきゃいけないんですけど。なんとその Webhook の URL を環境変数で設定すべきところを設定し忘れていて、エピソードが公開されてもエピソードの詳細ページが404になるという。
前からね、何回かあれこれリンク404だなとかって話は我々でもしてたけど、まさか
そう
って感じだったね。
ね、
ありがとうございます。
いや、なんかあれ、レールズ側で動いてるサイドキックっていう、なんか、なんだろうな。まあ、非同期処理のやつで、エピソード公開時刻になったら、ウェブフック叩くっていう仕組みが壊れてんのかなとか、思ってたんだけど、
うん、
もう何のこともない。環境変数を設定し忘れているだけっていう。
あり得るよな。なんか、仕事でもやっちゃいそうなやつ。
ね。しかも、なんだろうな。環境に依存しないコードにしてんのね。
うんうん。
だからローカルでも、なんかコード中に、if rails.env.development みたいなコードを一切書いてなくて、
うん。
それは12ファクターアップっていう原則に違反してるから。だから環境変数の有無で、ちゃんと環境変数なかったら処理をスキップみたいな風にしてたんだけど、うん、もう見事にそれが正しく動いてくれたので、何もエラーも出ずに気づけませんでしたっていう。
なるほど。
ログ仕込んどくべきだったな。最低限。ね、いや、まあログも、なんか、
ログは仕込んでんじゃないかな。
なるほど。
多分、そのジョブが呼ばれたっていうログは残ってるね。
なるほどね。
で、
何もしませんでしたっていう。
しませんでした。
ことはわかんない。そういうことか。
いや、なんかすごいアホなことしてたなーっていう感じっすね。
おもろかったな。
てなわけで、昨日というか、今日、日本時間今日の午前2時、9月15日の午前2時。
うん。
うん。
に、アップルの、まあ、2021年9月のスペシャルイベントがありましたね。
ありましたね。
まあ、毎年9月恒例の。でもなんか今回あれじゃなかったっけなんか。
うん。
だいぶギリギリに発表されてすぐやった印象なんだけど。毎年こんなもんだったっけ
?9 月8日ぐらいに僕、なんかアップルから、あの、イベントのお知らせ配信のツイートを受け取ってるから、なんか多分そのあたりだよね。9月の頭ぐらいだよね。
うん。
1週間2週目ぐらいかな。どっちかの時。
なんか毎年、あれそんなもんだったっけ?そもそも、毎年9月の一桁ビリ台ぐらいでやってなかった?イベント自体を。
だっけ?
なことないかな。なんか全然覚えてないや。まあまあまあ9月ってことで。
うん。
うん。で9月にはよくやるよね。
そうだね。はい。というわけで発表されたもののお品書きとしては、まあ、僕リアタイで見てないんでちょっとあれだけど、iPhone 13。
うん。
まあ、プロと13。あとは Apple Watch シリーズ7。
うん。
で、iPad mini。で、うん、iPad。そして iOS15 って感じ?
うんうん。
ですね。
はいはいはい。で、今僕が何を見ているかというと、なんかなぜかファミ通が記事書いてんな。じゃあファミ通のやつでも見ようかな。
うん。じゃあ見よう。
まあ上から順に行くけど、まあ、なんかでもファミ通って、あ、これ順番か。イベントの発表順でファミ通は書いてんのかな。
うん。
で、新型 iPad これでもね、もうずっこけたよね、僕。なぜってさ、これは、
うん、
チップとカメラが良くなっただけなのかな?
かな?
基本的には
そうだよね。あれだよね。
ホーム。
今、アップルがやってるノッチ付きのやつじゃないよね。
ね、ホームボタンモデルだよね、いわゆる。
うん。
そうだね。
で、しかも、
黒縁。
しかも、アップルペンシルは古いやつっていう、カブトガニスタイルっていう。うん、
あ、そっか、そっか。え、
なぜ今このタイミングでこれ出したのって感じだよね。
ね、なんか今のタイミングでこれってひどいよね。
確かに。
古いやつでええやんって。
そう。
iPad Air の方かな?
意味がわからない。まあ、ただ次の話にもかかってくるけど、おそらくまあホームボタンモデルじゃないやつだから、なんて言えばいいのあれ。まあ FaceTime モデル?
うん。
にしちゃうと、すごい価格が上がるから、そうすると多分あれなんだろうね。教育機関、小中学校を狙えなくなるんだろうね。
ああ、そういうことか。
3万円台。まあ39,800円だから、ほぼ4ギガじゃねえや。4万円だけど。
うん。
うん。
そんぐらいの価格帯の iPad っていうのを準備しとかないと、おそらく教育機関に買ってもらえなくなるから。
確かにね。
残してんじゃないのかな。わかんないけど。
7万、8万とか5は買えないもんな、生徒分。
多分今 iPad、教育機関における iPad の競合って Chromebook で。
うん。
うん。
Chromebook もちろん3万円台とか、まあ同じような価格帯であるから。
うん。
そこで iPad がこう、いきなりこう、7万です。買え、みたいな風に言えない。
言えないよね。
うん。確かに。
まあだから、古いデバイスの残りで、残りの、こう、何?仕掛かり品の在庫とか使って安く組み上げられるものって感じなんだろうね。
まあでもちょっともうちょい頑張ってほしいとは思うけどね。なんかさ、なんだろう、そのさ、フェイスタイプ、ん？フェイス ID は、
うん、いらないよね。
その、何、上位機種に乗るものだから、
うん。
何、安いやつってなんて言うんだっけ、廉価版って言うんだっけ、日本語。
うん、廉価版。
廉価版に乗せたくないっていう気持ちはまあわかるけど、でも、タッチ ID は、なんだ、確か iPhone 5で、タッチ ID が初登場して、あ、5S だっけ？初登場って。
ん？タッチ ID？
うん、タッチ ID。タッチ ID iPhone 5。
タッチ ID は、5S だな。
5S か。じゃあ iPhone 5S でタッチ ID が初登場した時に、まあ安い 5C が出たじゃん。
うん、
うん。
で、5C にはタッチ ID が載ってなくて、で、その後6で、翌年出た6は、まあそもそも安いバージョンがなくなって、
標準搭載にな
った、ね。タッチ ID が載って、だし、そう。で、その後に出てきた SE とかも安いバージョンだけど、ちゃんとタッチ ID に載ってたじゃん。
はいはいはい。
だからなんつうの、その、上位機種の機能を下の機種にも下ろしてくるっていうのが基本的な流れである中で、
うん。
なんかそろそろ Face ID いいんじゃないのみたいな。のはちょっと思うよねっていう。
あん、でも、あれかな。ニューラル系の処理するチップが高いのかな。
ああ、そっか、そうだね。あと
半導体不足だし。
ああ、なるほどね。
うん。
あとあれ顔になんか飛ばしてるもんね。赤外線みたいなの。あの単純にさ、
そうだね、
カメラでゲットした絵だけを見てフェイス ID やってるわけじゃなくてさ、見てんじゃん。
なんかま、赤外線のマッピング情報使ってるみたいなあったね。
っていうのをこう3万円台で実現するのは無理なのかな。
頑張ってください、アップルさん。
まあ、なので、あんまり僕らが、ちょっとごちゃごちゃ言うあれじゃないのかもしれないね。無印 iPad に関しては。
うん。
確かに、ターゲット層ではないかも。
次だから。
Not for me ですよ。
うんうんうん。
で、次、iPad mini。
今回の主役かな？これが。
ね、なんか今回の、別の記事だけど、今回の大本命って書いてあったね。
うんうんうん。
で、これはあれでしょ？一言で表すと、iPad Pro を iPad mini でやってるって感じでしょ？
うんうんうん、
です。
いや、これはいいね。僕ずっと欲しかったわ、これ。
マジ欲しい。本当に欲しい。アップルさん、予約やってくれましたか？
買う？
いやー、どうしよう。iPad Pro がまだ現役だから、でも第一世代なんだよなーとかって思って、
うんうんうん、
揺らいでる。
iPad Pro の第一世代って、じゃあペンシルは株とかにじゃない？
いや。
あれ？
第一世代つってもあれだよ。カクカクになった後の第一世代。
フェイス ID モデルの第一世代ってことか。
あ、そうそうそうそうそう。
あー、なるほどね。いや、そう、これはすごい欲しいね。
うん。
で、まあ、Wi-Fi モデル 64GB と 256GB で、64GB がまあ、59,800円なんだけど。
うんうん。
うん。
今僕が持ってる iPad mini の、これは第何世代かな？第5世代か。
うん。
だから、こいつの一個前か。もう、64ギガだから、で、全然足りてるから。
うん。
これだいぶありだね。
ありだね。僕、使用済みが、今、iPad Pro 11インチの、カクカクなやつね。カメラが単眼のやつ。
うん。
モノアイのやつ使ってるんだけど、それで、うん。ボーンって言いそうじゃん。伝わんねえだろうな。はい。ザクですね。256買ったんだよね。
うん。256
買って、はいはいはい、多分、もう8割くらい使ってる。
あ、そう。そんなに何使うの？
何使ってんだろう。
写真を。
Kindle とかの書籍データでしょ？
うん。
音楽と、あと YouTube の一時保存とプライムの一時保存がたくさんあるから。
ああ、じゃあもうオフラインで旅行けちゃうみたいな感じになってんだ。
あ、そうそうそうそう。オフライン、なんか基本的に iPad はオフラインにしとこうと思って。その、本読んだりさ。
うん。
何か勉強したりするときにさ、オンラインに繋がってるとあれじゃん。こう、聞い散るからさ、通知とかで。
なるほどね。
だから基本的に iPad は、こう、Wi-Fi 切ってるんだけど、
うん、
それでこうなんか動画楽しみたくなったらいつでも見れるようにと思って、そういろんなものをオフラインに下ろしてるからこうなっちゃってるんだけど、
なるほどね。
その運用しなかったら多分基本的には 30から40ギガぐらいあれば、物は足りるかな。
うん。うん
うん。うん。
これさ、買うとしてさ、何用に使うのかな？なんか、普段の生活で。
電子書籍読む用でしょ？
はいはいはい。
YouTube 見る用でしょ？
はいはいはいはい。
あと、まあ、手帳みたいな感じで使えるよね、サイズ感的に。
うんうんうんうん。
とかかな。うん、想像できるのは。
ちょっと買うの迷ってて。
うん。ああ、そっか、iPad を買ったもんな、服。
iPad Air の一番新しいやつ買ってるから、家でずっと使ってて、ただ、大きいから持ち歩いてはなくて、外に。
ああ、
うんうん。
だから、ワンチャン iPad mini は、持ち歩ける iPad みたいな感じで、使えんのかなって、ちょっと迷ってる。
なんか僕は逆に iPad mini 持ってて、
うん。
まあ、ペンシルが、あれ？ iPad mini、僕の持ってる第5世代 iPad mini って、
うん、
カブトガニペンシルだったら使えるんだっけな。ちょっとそれすらも
忘
れ
ちゃう。カブトガニは使えたはず。
あ、使えるんだ。じゃあ全然使ってないんだけど、その、タブレットに僕ペンシル的なところを全然求めてなくて。
うんうん。
で、かつ、今 M1 の MacBook Air 持ってるから、なんかもう、まあそもそも外出ないってのもあるんだけど。
はいはいはい。
全然使ってないんだよね、今。iPad mini。
うんうん。
なるほど。
で、なんだろうな。なんか僕が iPad に期待するのは、
うん。
コンピューターなんだよ。の、ラップトップの代わりなんだけど。
ああ。はいはいはいはい。
でも僕コード書くから、ラップトップで、たまに。
うん。
たまにってか、なんか気が向いた時にチャーってコード書いたりするから。
うん。
もう iPad ないんだよね。
はいはいはい。
で、本も僕 MacBook Air で読んでるし。
うんうんうん。
だから、なんだろうな。その iPad Pro を iPad mini のサイズでやってくれたら買うかもって昔思ってたけど、なんか、今は、おーん、みたいな感じはするね。
個人的にはあれだな。今の iPad Pro を電車で開くと、すげえギョギョしいから、ちょっとちっちゃいの欲しいな。あの、iPhone で見るとちっちゃいけど、
うん、
iPad で開くと、ギョギョしいから、中間ぐらいのサイズが欲しいなと思ってて。
はいはいはい。
これが一番解決策になりそうだなとは思ってる。買うかどうかは別として。
キーボードあんの？
キーボード、Bluetooth キーボードつくらしいよ。普通のやつは確かつかないんじゃないかな。
公式の、うんうん。あのキーボードないんだ、iPad
Pro とかのやつね。
へぇ。
確かないんじゃなかったっけ？
なんかさ、パソコン持たずに出歩くときに、
うん。
うん。
その、パソコン持つときは僕はあの無印良品のなんかあの何、リュックあるじゃん。
ある。
あ、はいはい。
あれで移動してるんだけど、
うん。
うん。
そうじゃないときって、なんかメッセンジャーバッグ、あれメッセンジャーバッグっていうのかな？なんか縦に長いメッセンジャーバッグ？
はいはいはい。
あ、肩掛けのちょっとしたポーチみたいなので移動してて、
うん、
もちろんあれに M1 MacBook Pro は入んないんだけど。
そうだね。
iPad mini だったら入る気がしていて。
確かに。
入るね。
もし iPad mini でキーボード、あれ純正のやつあるんだったら、
うん、
そういう時にいいかもなっていう気はした。
確かに。
確かにな
ぁ。けど、今見た感じなさそうだな
ぁ。ないね。個人的にはなんか、あのキーボード特に好きじゃなかったから、なんか、普通に自分で作ったのを使おうかな、くらいに。思ってたんですけど。
強すぎる。
そう。Bluetooth のキーボードも1個持ってるから。それでいいや、くらいに思ってて。というか、あれね。あの、マジックキーボードが丸々余ってるから。
ほう。
それと一緒に持ち歩けば、まあ、タブレットとしても使えるし、こう、ちょっと、ね、キーボードでメモ取りたいとかなったら、普通にそれで使えるから別にいっかと思ったんだけど。
うん。
マジックキーボードがね、眠ってるんですよ。使わないもんね。
あ、そう。
そう。自分で作った、あの、自作のキーボードがあるから。
まあそう。
はいはいはい。
そう。特に家でデスクトップ使ってる場合は、ね、使わないから。
う
ん。
Mac じゃないし最近。Windows、で、基本的にやってるから。っていうのもあって、マジックキーボードが余ってて、使用目的を作るのにもいいかなって。 そんな感じですね。
まあそんな感じで。
うん。
なんだっけ、iPad mini に関しては。うん。いや、わかんない。僕、ちょ、揺れてるな。僕も欲しい。
僕は結構欲しいけど、iPad Pro の方どうしようかなっていうのが悩み。
うん。まあまあまあ、リセールバリュー高いだろうからさ。
うん。
確かに。頭金って言ったらなんか、ローンみたいだな。なんだろう。足しにはなるんじゃない売れば。
まあね。ただね、箱とか全部捨てちゃったんだよ
ね。ああ、そうなんだ。それはなんか、メルカリバリューが低いね。うん、
そう。なんか、知り合いで、とか、同僚で欲しい人がいたら、なんか、買った価格の 65% ぐらいで売ろうかな、とか、そういうくらいの気持ち。
ああ、で、あれ、iPad mini あれなんだ。USB-C なんだ。
あ、それ強いよね。
ですよ。そう。
じゃあ、あれかな。Apple は iPad mini もパソコンとして使ってほしいってことなんだろうな。
うん。なんかカメラと繋げてる、なんか、
あったね。
サンプル画像あったよね。
あの、一眼レフカメラと繋げているやつあったよね。
うんうん
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそうそう。なんかあれって iPad Pro の宣伝のプロモーションの時と同じだったから、うんうん、ああ、なんか使ってほしいユースケース、こっちなんだと思って。
ね、なんかなんとなく。
モバイルタブレットっていうよりは、
うん、
なんかモバイル、てか2-in-1 PC みたいな感じで使ってほしい。
そうそうそう、わかるわかる。なんとなく端子を USB-C にしてるやつに関しては、
うん。
多分、ラップトップの置き換え。
だよね。
だと思う。ラップトップとして使ってほしいんだと思うんだよね、アップルは。
うんうん
うん。
だから iPad もその仲間入りをしたっていう解釈だな、僕は。
僕もそうですね。
で、お次。Apple Watch シリーズ7。
シリーズ7。僕がなくした iPad シリーズ6。シリーズ5か。
あ？ Apple Watch なくしたの？
シリーズ5買ったんだけど、なんかね、一人暮らししてるとき。なくしちゃいましたね。
あらららららら。
多分ね、家の中で、その、充電してる時に、ゴミ箱に落ちて、気づかないうちに、ゴミ出しして、多分ね、どこかで焼却されてしまったんだと思うんですよ。
やば。めっちゃもったいないな。
もったいない。超もったいないことした。っていうので、今、あれですね。なんちゃらウォッチをつけないで、生活してる。から買っちゃおうかなーとか思ってる。
これ Apple Watch ユーザーにとってはめっちゃ改良というか良くなったっぽいよね。
なんか画面めちゃめちゃ広くなったんだよね。
そうだね、画面がめちゃくちゃ広くなったのと、
うん。
あとは色の選択肢がかなり増えた。
うんうん。
おー。
もともとはシルバーとスペースグレーとピンク。ピンクゴールド。
ローズゴールドみたいな。
ピンクゴールド。あ、ローズゴールド。
ローズゴールドか。
だったのが、なんか、前の iPhone みたいな感じになったのかな。なんか、スペースグレイっぽいやつと、うんうん、ちょっと、わかんないな。アップルの。
シェンペンゴールドと。
マジ？シェンペンゴールド。
シェンペンゴールドと、あと、ん？黒、ゴールド、シルバーに近い。シルバーか、これ。あとなんか、グリーンとブルーと、あといつものプロダクトレッド。
うんうんうんうん。
はいはい、はい。
かな色的には、
ね。緑なんかミリタリー感あっていいな。
iPhone 11 Pro の緑のやつだと思うんだよね。
うんうんうんうん。
ああ、画面広いね。だから、ベゼルが狭くなったんだ。で、
ベゼル狭くなったね。
サイズは変わってないんだね。その40ミリとか44ミリみたいな。
うんうん。
変わってないみたいね。
あれ変わるとバンドの互換性がなくなるからさ。
うん。確かに。
変わんないのは嬉しいね。
嬉しい。
心電図は、まあ、ソフトウェア的に。
うん、
日本。去年、今年ぐらいに使えるようになったもんね。だからそこは継続だね。
うん。
ね、
うん、あとはディスプレイが硬くなった。
ああ、でもそれ結構嬉しいな。僕ね、今つけてんのがシリーズ5なんだけど。
みんな画面の端割れるって言ってるもんね。
割れはしなかったけど、僕ね、シリーズ2の時に、なんか歩いてて、うん、まだその時西荻窪に住んでた時に、歩いてて電柱に左腕ガリってやっちゃって。
あら。
ああ。
もうなんか。
削れたんだ。
白くなってる。な
んか、あら。
そこ。引っ掛け傷というか。
へー。
で、あれだね、血中酸素アプリみたいなのが Apple Watch 7で出てきたね。
へえ。
この多分血中酸素は7、あ、6、6、あれ
?6 になんかセンサーついてたよね。
6でもいけるんだ。6以上か。だから7、新しくハードウェアとして7が発表されたタイミングでソフトウェアとして解禁された酸素、
うん、
血中酸素アプリか、
うんうん。
だから6以上の人が使えるってことか。
そうっすね。
血中酸素。
あと自転車系の機能。
ああ、そう。あれコロナじゃないの？血中酸素といえば。
ああ、確かに。なんか、なんだっけ
?92 とか。あるじゃん。
なんか、なんとか、なんとか、OC、なんとか。
なんかね、あるよね。その、
うん、血中酸素濃度を示すやつね。
あるあるある。自宅療養中に測るやつね。
うん。あれだよね、きっと狙いたいのは。どれぐらいの精度でできるかわかんないけど。
まあ一応、その、心電図の機能がリリースされた時にも書いてたけど、血中酸素ウェルネスアップによる測定は医療用ではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスを目的としたものですっていう風に書いてあるから、
うん。
その血中酸素アプリの、アップルの紹介ページにはコロナのこの字もないんだけど、まあなんか参考にはなんじゃない？わからんけど。
だと思う。なんか目安くらいにはなりそうだよね。
ね、なんか心拍数機能とかもさ、
うん。
その、アップルウォッチが出たての時にね、なんかし、心拍数機能によって命が救われた、ティム・クックに感謝みたいな。
あった、はいはいはい。
外国人の記事とかあってさ。で、僕一回だけ来たことあるよ、それ。
へぇ。
なんか、不整脈みたいなのをちゃんと検知されたんで、こう、大病を早期発見できて、
そうそうそう。
回復したっていうやつでしょ？
そう。
あったね、
その。僕はなんか、多分こんな深夜の時間に心拍数バクバクに上がるのはおかしいですみたいな通知が来た、翌朝。でもそれは僕は心拍数バクバク上がった理由は別件でちゃんとあったんで、それは無視したけど、ちょっと人生の修羅場があったんでね。それは大丈夫なんだけど、あ、ちゃんと機能してんだなと思ったね。
そこでアップルのテクノロジーを実感できるという。
そうそうそう。で、それシリーズ2の時だとかはね、まあ、まあ、実績は熱いというか、うん、長いというか、ですね。
信頼の機能。
まあ、あと色の選択肢が増えたのはいいね。なんかさ、
いいね。
トッシーが持ってたの、あれ、フックンってアップルウォッチ持ってんだっけ？
いや、持ってない。
持ってないか。そしたらトッシーが持ってんのってさ、持ってたのってさ、多分だけど、スペースグレーのアルミニウムでしょ？
スペースグレー、そう、アルミのスペースグレー。
そうそうそう。そしたらさ、なんかさ、まず、まあ、ステンレススチールモデルとか高くて買えないじゃん？
うん。
で、アルミニウムにするんだけど、なんか、シルバーのアルミニウムってダサかったじゃん？なんか、安っぽいというか。
なんかね。
なんか、変にマット、ツヤ消しっぽい感じになっててさ。だから、ステンじゃねえや、なんだっけ。
ステンレス
じゃなくて、アルミニウムの、スペースグレーにしてたんだけど、
うん、
アルミニウムのスペースグレーに合うバンドを探すのって結構大変だったんだよね。
あー、そうか。
うん。
あー、なるほど。
まあ、黒系の、あれにしとけば、まあ、とりあえず間違いはないじゃないんだけど、
うん。
レザー系のバンド
うん。
にするときに、何にすればいいか分からんかったんだよね。
なるほどね。僕、なんていうの、レザー？普通のレザーの時計持ってたから、それから移植して使ってたよ。
あ、あれって互換性あんの？世の中の普通の時計と。
アダプター買ってきて。
あ、なるほどね。へー。
そうそうそう。ピンぶっこ抜いてやってたわ。
あ、そうか。
普通になんか黒でもあったから、いいとは思うけどね。
なんか今僕レザーのバンドが欲しくて。
うんうん。
うん。
で、なんだろう、アルミ、その反対側っていうの？その、なんて言えばいいんだろう。時計のさ、そのさ、金属部分、バンドの金属部分？
うん。
留め金？
裏側の、留め金。留め金がシルバーばっかりでさ。
あー、なるほど。
本体スペースグレーなのに留め金シルバーってどうなんだろうなって思っちゃってて、
僕が使ってたのもシルバーだけど、
別に変じゃない
か。全然違和感はなかった。
変じゃないか。
違和感はなかったよ。
そうか。じゃあこれにしようかな。うん、いや、なんかさ、ジャケット着てさ、ちょっといいとこ行くみたいな時にさ。
うんうん。
僕のアップルウォッチ、これあれじゃん、シギョ先生の大嫌いなレンコラっぽい穴だらけのやつなんだよね。
うんうんうん。
ナイキスポーツバンドね。
そうそうそうそう。これちょっとフォーマルな場所に行けねえなーってのが。
ああ、確かにね。ちょっと、はばかられるよね。
そう。っていうのがあって、まあちょっと、なんだっけ。ああ、そうそうそうそう。革のバンドが欲しいなっていうのがありましたね。
ブランド物とかあるから、もうブランド物選んじゃえばって感じもあるけどね。
あ、エルメスのやつ？
いや、エルメスだ、まあ、オリジナルというか、アップル公式が出してるやつの他にも。
そっか、サードパーティーでも、今ちゃんとしたやつってあんのかな？
うん、ビームスとかもなんかいろいろ出してるから。
あ、そうなの？
うん。
あ、そう、それ調べてみようか。それちょっと全然、盲点というか、知らなかった。
僕ね、あれなんですよ。女性メディアやってる時にそこら辺の情報がね、ポコポコ入ってきてね。
はい、なるほど。
あ、いいなと思って見てたんですよね。
なんかさ、最初の僕がシリーズ2でバンド探してた頃はさ、
うん、
アマゾンでわけわかんないメーカーのやつで、なんか僕なんだっけな、ミラノステンレスループだっけな。
ああ。
みたいなやつが欲しかったんだけど、あれ公式で買うとすごい値段だったから、アマゾンでパチモン買ったらさ、なんかめっちゃ腕毛挟まって抜けて痛かったんだよね。
最悪。
それで、そういう思い出しかないから、公式しか選択肢いなかったんだけど、そうなんだ、今、
うん、
ちゃんとしたっていうか、出してんだね。
うん。しかも、ビームスって腕時計ちゃんと作ってるから、
そう、あ、そう。
デザインも悪くないし、うん。なんていうか、普通に使う分にも全然、問題ない機能性のある、いい商品があると思うんで、なんかそういう、まあ、ビームスに限らずね、
うん。
おすすめですよ、ブランドもの。ちょっと高いけど、高い分、まあ、いいんで。
うん。あ、ちょっと見てみるわ。ありがとう。
マジおすすめっす。
まあ、アップルウォッチはそんなとこ？
うん。
うん。
アップルウォッチはなぁ。まあ、
買おうかな
ぁ。あ、どうしようかな。2年経ったんだよ。シリーズ5を2019年の10月ぐらいに買って、そこからまあ2年。
うん。
で、携帯も同じ時期に買っちゃってさ、2019年の、確か11月か12月ぐらいに。
はいはいはい。
だから、もう交互に買うサイクルを作りたいのね、僕は。
確かに。
携帯とウォッチを。
うん。
うん。
だから、ウォッチまだまだ僕いける気がするから、今年は携帯にしようかな。
お
ー。はい、っていう感じで、ラストですね、iPhone 13。
うん。
うぃ。
とりあえず、無印の、iPhone 13は、ピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッド。
ですね。
はいはいはいはい。
ゴールドというか、スターライトっていう、新しい名前になったな。
ディスプレイの自慢と、チップの自慢と。へぇー。はいはいはい。まあ、カメラの自慢と。で、あれだよね。なんか今回、カメラぐらいしか進化してないって感じなんでしょ？
みたい。
はいはいはい。
あとはもう12プロとか、そのあたりの余った在庫使ってんだろうね。カメラとか。なんかリダーセンサーがないじゃん。iPhone 13と13ミニは。
なんだっけ？リダーセンサーって。
レーザー照射して 3D スキャンできるってやつ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あれがついてないだけだよね、多分差分としては。
うん。
はいはいはいはい。
あ。
まあ、そこはね、カメラのモジュールを変えるだけだからね。
うん。あとフレームとかは全然前のやつと同じだし。なるほど、ね。バッテリーがちょっと増えたぐらい？
うん。で、
うん。
13 Pro は、
うん。
グラファイト、ゴールド、シルバー、ブルー。
うんうん。
で、ノッチが小さくなった。
ちょっと笑っちゃうというか、まあ。
で、ガラスが丈夫になって。
うん。
まあ、CPU というか、なんだっけ。その CPU とか GPU とかもろもろ詰め込んだチップのことなんて言うんだっけ。APU じゃねえや。なんだっけ。
ソック？ ん ?SOC?
あ、SOC、そうそうそう。チップが、SOC が進化して、うん、カメラも、そうだね。あ、でもなんかマクロ撮影がね、出たみたいな話はあったよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
マクロ撮影でも僕結構便利だな。結構なんか。
ご飯とか撮る?
いや、ご飯、あ、なんでだっけな。なんかね、今11 Pro 使ってんだけど、
うん。
近くに撮ろうとした時にぼやけちゃって、
うん。
ああ。
ああ、なんだよって言いながら、2倍モードにして、ちょっと離れて撮るみたいなことを何度かやってたから。
ああ、うん、はいはいはい。
マクロ撮影がちゃんとできるっていうのはいいね。
いいじゃないですか。
でも逆に言うとこれぐらいか。へえ。
ちょっと物足りない感ありますな。
ああ、あるかもね。で、1TB の容量が。いけるようになったらしいんだけど。
いる?
何すんだよ、そんな1TB。まあでも YouTuber の人はいるんだろうな。
ああ、ね、全部スマホで完結みたいな動画編集とか。
ああ。
YouTuber か。なるほどね。
まあライフログ的な、多分ヒカキンとかそういうレベルまで行くとあの人さ、業務用のさ、
うん、
カメラ使ってやってると思うからあれだけど、うん、なんか、Vlog とかライフログとか、そういうのが好きな人って、なんかもう常に撮ってる感じだから。
うん。
うん。
そういう人は、やっぱり常にプロ向けのカメラ持ち歩くわけにもいかないから。
うんうん。
じゃあ何で撮るよって言ったら iPhone で撮るってことで。まあ 1TB あるっていうのは安心なのかもね、
うん。あとあれかな、ポッドキャスターでも一部、なんか、その、iPhone だけでやってる人もいるっぽい話を聞くから、そういう人たちにも嬉しいのかもね。
ああ、そうだね。なんだっけ。あの、僕らが使わなかった Spotify が買収したサービスなんだっけ。アンカー FM か。
ああ、そうだね。
うん。
アンカー FM とか確かにスマホアプリだけで、ポッドキャストの収録とかから公開まで完結するもんね。
うん。
そうそうそう。スタンド、日本だとスタンド FM っていうのがあるけど。
ああ、スタンド FM ね。あれは、ポッドキャストって呼びたくないね。
ははは。
まあいいや。
まあでも、まあなんかそういうユースケースもあるから、まあ、悪っ。そういう人たちにとっちゃ嬉しいんだろうね。
やっぱり。そうなんだろうね。これ、今、僕らのポッドキャストフォルダーが全部で、何ギガあるかっていうのがドロップボックスですっと見れないな。僕今ドロップボックス、多分ほぼほぼ、まあ、ポッドキャストで。
うん。
うん。
ん?ドロップボックスほぼほぼポッドキャストでっていうのは、ドロップボックスの容量のほとんどをポッドキャストの音声ファイルが占めていて、
うん、
こう、
でそれで 2TB 中 1.05GB、あ、嘘、0.5TB 使ってるから、
はいはいはい、
まあだいたい100エピソード分ぐらいの、
うん、
でかついらないファイルとかもあるからさ、あの MP3 にする前のそれぞれの音声データとか、
うん、そうですね、
うんうん。
でも100回ぐらいポッドキャストやれば 1TB 溜まるよっていうことで。そういう人は iPhone 1TB モデル必要かもね。
そうね。
一回もクラウドに上げずに撮り続けるみたいな。
それ怖いけど、ね、やばいでしょ。落としたら終了っていう。う
ん、確かに。
ちょっと運用方法を再検討した方がいいかもしれないよね、そういう人、ね。
パワー系ポッドキャスターだね。
パワー系ポッドキャスター。
パワー系ポッドキャスター。確かにね。
ってな感じですかね。
うん。
うん。買う ?iPhone。あ、買うつってたか。
まあ、買いたいね。その別に iPhone 13めっちゃ魅力的買いますわっていう感じで買ってないから、そもそも iPhone は。
うん。
うんうん。
2年に1回っていう。
うん。
感じだけど、まあなんかそんなに別にワクワクしないね。
ねえ。ちょっと、もう来るとこまで来ちゃったかって感じが、その、何?うおーすげーってなるような要素技術というかさ。
うん。
みたいなのが、こう、できっちゃった感はあるよね。なんか、成熟してしまったとか。
あとはじゃあ、なんか、コロナだったからじゃない?
ああ、まあ、それもある
かも。ああ、あるかも。
っていうのと、まあ、あとあれだね。
うん。
一応 iOS15?
うん。
はい。iOS15 ってこれ、イベントで発表されたのかな?
なのかな?
iPhone と一緒に発表されたのか、ちょっとよくわかんないけど、iOS15 も来週出るみたいだね。これ、全然関係ないけどさ。
うん。
うん。これ、辛いね。iOS15 がもし、今回のイベントで発表されたんだったら、リリースまでの猶予1週間ちょっとしかないんだけどさ。
うわ。
うん。
これ、 iOS アプリ作ってる人たち的にはどうなの？
大変そう。
なんか、プレビュー版。まあ、デベロッパープレビューはもっと前々から出てたか。なんかでも、来週リリースですって言われたらさ。
うん。
え、やばいじゃん、みたいな。なんか、2週間スプリントとかで動いてたら割り込みタスクが、バキバキに来るよね。
来るね。しかも、X コードも新しいやつ来るでしょ。
ああ、そうだね。確かに。
それも大変そう。
へ
え。X コードはいつも大変だからな。
ね、複数バージョン共同させるのマジで大変。
ねえ。
で、iOS15 的な話で言うと、まあ、FaceTime とか iMessage の話は。
我々使わないよな。
あ、今 iMessage って言わないんだっけ？メッセージって言うんだっけ？の話はまあ無視しますね。
はいはい。
もうなんか完全にさ、そんなにこう機器としてさ、紹介されてもさ、
うん。
いや全部 LINE なんだよな、みたいな。
確かに。全部 LINE と Slack だし、な、ね、あと Gmail みたいな。
ああ、そうね。メールアップもなんか進化してるって話はあったけど、まあ、っていうと
メールアップ使わないな。
集中モードっていうのがあるね。
うんうんうん。
まあなんか、いつだっけな、前のバージョン、前、2、3個前ぐらいのバージョンから、
うん、
なんかこう、iOS もそうだけど、そうだし、Android もそうなんだけど、こう、いかにスマホを使わせないかみたいな機能を盛り込んできたみたいな話があったみたいで。
ああ、なんかあったね。聞いたことある。
なんだろうな。いつのバージョンで入ったかわかんないけど、通知とかもさ、結構細かく制御できるようになったし、
うん、
まあ、スクリーンタイムっていう機能も入ってきたけど、こう、いかにこう、スマホ依存症に、スマホを作ってる会社なんだけど、スマホ依存症にさせずに、
うん、
こう、目の前のことに集中してもらうか、みたいな、いう機能がどんどん盛り込まれるようになってきたね。
うんうんうん。
ね
で、iOS15 には、集中モードというのが搭載されて、まあ、何に集中したいですか、みたいなのを選べると。っていうのと、あとこれは多分メッセージアプリの機能だと思うんだけど、相手に、まあ、この人は今通知を受け取らないようにしてますみたいな。なんかスラックであるよね、それ。Do not disturb。
うん。あるあるある。
みたいなのができるようになったみたいですね。
ねえ。
まあ。
エディターとかでよくある全モードですよね。
エディターの全モード知らねえや。何それ。
え、なんか。コーディングにだけに集中したいときは、全モード有効にすると、
通知とか
メニューバーが消え、なんか、細かいプラグイン、不要に設定したプラグインは消え、本当にコーディングのみに集中できるモードなのだって言ったけど、普通に不便だから僕は使わないけど。
ああ、VS コードにあるんだ全モード。
うん、VS コードとあとね、ジュピターノートブックって知ってる？
うん。
あれがあるね、その全機能みたいな。
あ、ていうかね、Ruby Mine というか、まあ、ジェットブレインズエディターにも。
あ、あるんだ。
あったわ。
あったんだ。
へ、
知らんかった。
なんかそういうことじゃないと思うけど、ソースコードを備えたエディターのみが残り、プログラミングに集中できますって、そうみたいな。
いや、そうとは思わない。
ずーっと一つのファイルだけにいることってなくない？集中してたとしても。
ないよ。絶対ないよ。
それはちょっとよくわからない。話それたけど、なんだっけ。まあ集中モードか。はいはいはい。これはだから、じゃあ日本だと LINE がやるべきなんだろうね。この人は今、集中中です、
うん。今送っても、すぐにメッセージを確認することはできませんみたいな。のを、やってほしい。なんか、もうね、子供じゃないんだから、わかれよって思うけど
ね。わかるわかる。あ、っていうか、あれ、なんか学校で習わなかったっけ？なんかさ、メールの返信はすぐ期待するな、みたいな。
あ、そう。普通だと思う。相手には相手の事情があるんだからっていうさ。そう。なんか友情とは関係ないよね。友情とはもっと別軸というか、もっと根底にある事情があるからさ。なんか、よくあるよね。リモートワークとかでも、チャット送ったからって秒で帰ってくると思うなよって。ボットじゃないんだ、みたいな。
うんうん。
ことを書いてる本。37シグナルズのリモートって本にもあった気がする、そういう話が。
ああ、あったっけ？
あった。
非同期コミュニケーションの。
あ、そうそうそう。
考え方的なノリのやつ、うん。
なんか困ったことがあって相談してもいいんだけど、それがすぐになんかチャットで解決できるとは思うな、みたいな。 それ相談してる間に、なんか他のことに、を進めておけばいいんじゃないかみたいな。
ああ、なんかあったね、あったね、あった、あった。
そうそうそう。
で、しかも、それなんか、すぐ対応して、みたいなチャットが来たとしても、大体のことは30分後とか、1時間、うん、2時間後で、
そうそうそう。
済むものだ、みたいなこと書いてたね。
うんうん。
本当に緊急なものは、こう、ビデオチャットをつないで、
うん。
こう、即時対応すべきだ、みたいな、なんか、ことを書いてた気がするわ。
あるね。
うん。話題それちゃった。
で、通知系だね。
通知系。
通知はなんかデザインが新しくなったって書いてる。ね。あ、なんかこれスラックが送られてきた時に、通知バーで、今まではスラックのアイコンが出てたんだっけ？
うん。
あ、左上にちょっとスラックのアイコンが出てたのが、もうちょい左真ん中に、スラックのアイコンと、あとは、
あ、そうだね。
こう、送ってきた相手の、
うんうんうん。
写真が出るようになってるね。
へえ、あ、これめちゃめちゃいいね。
それでもキモいな。
え、でもよくない？
僕の写真が通知バーに並んでたら嫌じゃない？
いや、別に。
あ、そう？
土下座。
この人
グリッチ土下座アイコンだけど。
来てたなっていう。何のアプリかわかんねえ。
あ、そう。今だと何のアプリかわかんないしさ。
あ、そう？
あ、でも逆の方がいいな、これ。
そう、逆の方がいいやん。
スラックがでかくて、
うんうんうん。
個人の、あの、プロファイル画像がちっちゃい方がいいね。これは。
ね。今、あの、Apple 公式の iOS15 の、うん、まあ、ページ見てんだけど、そう、通知の新しいデザインってとこ。うん、そう、これ逆の方がいい、
ね。これは逆だね。ね、うん。別に誰からっていうのってさ、名前見りゃいいからさ。
そう。
別に重要じゃなくて、どちらかというと何のアプリに来てるかの方が重要だったりするよね。ね。メールなのか、スラックなのか、ディスコードなのか、わかんないじゃん、今。なんかアイコン小さすぎて。
う
ん。そうそうそう。
っていうのと、あとは通知の要約。でもこれいいね。なんか僕要約系のやつ好きなんだよね。
ほう。
なんかさ、昔タイムラインを、ツイッターのタイムラインを勝手にまとめて新聞にするやつあったじゃん。
あったね。
あれとかめっちゃ好きだったか。これ、この通知の要約とかは好きだよ。午前の要約。うん、
おー。
あ、今日何があってみたいな。
うんうんうん。これいいね。
あ、スラック、あ、でも、確かにな、スラックで、午前中の通知全部まとまってくれたら、すげえ楽かもしんない。
ね。あと、ニュースアプリとかのプッシュ通知とかもさ、一個一個の、プッシュ通知はうざいけど、
うん。
うん。
要約してくれたら、それってなんか便利なヘッドラインじゃん。
確かに。
うん。
っていうのはある。
うん、っていうか、それはアプリ側が提供しろよって思う。
そう。
そう。スマニューとかできんだろうって思うけどね。
うん。っていうのと、
今日のヘッドラインとか。
まあ、サファリ使ってる？みんなスマホ、iPhone で何使ってる？ブラウザ。
Chrome っすね。
Chrome ですね。
Chrome か。僕サファリなんだよね。
ほう。
サファリか。
うん。まあ、いいや。これはサファリ2つ新機能あるけど、別に僕嬉しくねえわ。っていうのと、ああ、このテキスト認識表示はいいね。写真
に
撮った写真、
いいね、
撮った写真に含まれるテキストを認識してくれるんだけど。
いいな。
どうやらこれね、英語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語。
あら。
日本語は
対応。お前の国実装されてねえからじゃん。
まあ、ただ OCR がその言語にしか対応してないってだけで。
うん。
うん、
テキストとして情報を取れてしまえば、日本語に翻訳とかできるから。
ああ、それはいいね。
まあ、
そういう意味では、まあ確かに。別に僕ら日本語の写真撮って、日本語 OCR。
うん。
まあできたら嬉しいけどっていうのはあるけど。
あ、別にそこまで求めてないね。
ね。
うん。
だから、それはいいね。
ね。これあれじゃん、ソースコードとかのさ、あの、スクリーンショットじゃなくてさ、
うん、
iPhone の写真送ってくるやついるじゃん、たまに。
ああ。
授業とかでここわかんないんだけど、
授業
ソースコード見せてもらえる？
確かに。ちょっとさすがにね、仕事始めてからは見たことないわ。
あ、僕は仕事、そうそう、僕も仕事始めてからは見てないんだけど、
うん、
GitHub でやるからさ。でもなんか授業とかだとさ、
いるね。
あの、テラパッドとかの画面さ、スマホで撮ってさ、送ってくるやついるじゃん、たまに。
いや、
そういう時に便利かもね。
ね、液晶画面のもやとかかかってる状態でね。
そう。あの、液晶の、あのちらつきをさ、どうにかこうにか、拡大してずらしながら、こう、収まる範囲を調べて、 それでコードリーディングして、ああ、ここかなとかってやるの疲れるからさ、これはめちゃめちゃ嬉しいわ。学生にとっては。情報系の学生にとっては嬉しいかもしれない。
これ、数式はどうなんだろう？数式はまだ対応してないのかな？
ああ、どうだろう。数式いけたらちょっとなんか数学の授業が変わるよね。
確かに。
はい、なんかあったよね。マイクロソフトだっけ？
なんかあったね。ワンレンズ、ね、オフィスレンズだっけ？
あ、オフィスレンズか。あれがなんかすごいよね。そういうのあったよね。
うんうん。
そうそうそう。あれもあるし、できないことはなさそうだけど、これからに期待ですね。
はい。
そう思うと、アップルって割と、そのソフトウェア系の進歩、他の会社から遅れてねって思うことが何個かある。
ああ、まあでもそれはずっと昔からそうじゃない？なんか、タッチ ID とかフェイス ID もそうだけど、
ま
あ、基本的にアップルがやってることってどっかで見たことなんだよね。
うんうん。
うん。
でも、どっかで見たんだけど、それうまくやってる。ちゃんと包んで、使えるものにして提供してるっていうのが、アップルのやり方だねっていうのは。
自分たちのデバイスとソフトウェアとビジネスモデルに合うようになんかしてうまく使ってる感はあるから、まあ、それはそれでいいのか。
うん。そういう会社だと思う。
そうっすね。はい。
まあ、あとはざっと見ていくとプライバシー系とかも強いな。あ、メールプライバシー保護ね。これあれだね、IP アドレス。あ、開封検知とかをブロックするって感じかな。なんか、あのメールの開封検知って多分1ピクセルの画像を埋め込んでおいて、
うん、
でメールって多分テキストコンテンツはまあもちろん送るんだけど、
うん、
中に埋め込んでる画像とか添付ファイルとかは相手のサーバーからダウンロードしなきゃいけないから、
うん、
メールごとに違う識別子を使って1ピクセルの画像を埋め込んでおけば、なんだろう。そこにリクエストが飛ぶんで、あ、こいつメール開いたなっていうのがわかるっていう。
うん
うん。
まあそういう仕組みでやってんだけど、それの時の、まず IP アドレスをバレないようにするっていうのはおそらくプロキシしてるんだろうね。Apple のサーバー経由でユーザーにそのコンテンツを配信するようにすると。
うんうんうん、
で、あなたがメールを開いたかどうか、開いたのはいつなのか、相手に知られる心配がありませんっていうのは、それはつまり、あらかじめアップルのサーバー側で届いた瞬間にダウンロードしちゃうっていうことなのかな、コンテンツを。
ああ、なるほど。
かな？
だから。
で、なんか、レンダリング済みのやつを。
そうそうそうそう。
レンダリング済みっていうか、キャッシュしたやつを配信すればいいんだよね。
そうそう。
プロキシ側で。
それだから、メール送った側からは、送った瞬間開いてるっていう。
うんうんうん。
うん。
これちょっと嫌だな。最近ちょっとさ、仕事のやつでさ、メールの開封、っていうかメール送りっぱだったのを、
うん、
ちゃんとログ取るようにする開発をしてて、で、これから開封検知とかもやっていこうって感じになってんだけど、これやめてほしいね。いや、でもこれトレンドじゃん、これ。
うん。
1ピクセルの画像を埋め込んで、うんちゃら系のやつをブロックするのは。
うん。
そうだね。
だから、まあ、あれかな、明日 PM の人に、まあ開封検知は諦めてくださいって言おうかな。
うん、ていうか、そんな重要じゃないよね。
うん、多分重要じゃないと思うんだよね、開封検知
なんか、それこそさ、メール開いてもらうよりも、まあ何かしらのプロモーションのためにメール送ってると思うんだけど、そっちのリンクの CTR の方が、クリック数の方が重要だから、見るべき場所が違うのかもしれないみたいな。
うん、そう、確かに開封検知なんで知りたいのかは、
あ、まあ、でも、営業とかが、どれくらい、送信して、どれだけ見てもらえたかみたいなのは結構気にしてて、うちの会社でも。アタックしたのに、アタックして、開いてもらえたんだったら、この顧客は、あ、やっぱりうちの自分、ビジネスとが欲しい人なのかもっていうのは、知れる可能性、題材の一つだから、じゃあ、もうちょっとこういうふうに、こうアタックの、方向性を変えてみようみたいなことには使ってた気がするな。
まあ、うちが送ってるメールって、普通にバーティカルサース、業務系のアプリの送ってるメールだから、うんうん、開封率多分気にしなくてよくて、で、クリック率は、UTM タグ、Google Analytics のタグ埋め込んでるから、
うん、うん。
うん。
それ取れてるから、多分、 あれだね、このアップルにカッコつけて、開発通知やんなくていいんじゃないですかっていう話をするのが正解だね。
無駄な開発しないやつね。
そうそうそう。あの、ビルドトラップに陥らないように。
うん。
っていうのと、あと一番最後、iCloud プライベートリレーってやつは、これはあれだね、Apple ID、サインインウィズアップルでやってたやつを別でも使えるようにしたっていう感じなんじゃないかな。あの、メールマガジン登録したりとかするときに、
うん、
その独自のランダムなメールアドレスを生成して、でそれは自分のメアドへのエイリアスになっているっていうやつなんだけど。
はいはいはいはい。
これ、サインウィズアップルでもうやってたんだよね。あの、ツイッター経由でログインとか、フェイスブック経由でログインみたいな感じで、
うん、
アップル ID 経由でログインっていうのが、もう3年ぐらい前かなに出て、
うん、
その時にアプリケーションプロバイダーに渡すメアドが、アップルが生成したランダムなやつなんだよね、
うん。
メールボックスはもちろん自分のに届くんだけど、なんだっけ。あ、そう。あの、相手に知られるメールは、その、ランダムなぐちゃぐちゃな文字列だから、
うん。
その、もし、そのメアドに関係ないメール、スパムのメールが届くようになったら、うわ、このサービスが犯人だな、これ切ろうってできるし、っていう、
うん、うん。
ものなんだけど、それを普通のウェブのメールマガのフォームとかでもできるようにしたっていうやつだね。
いいじゃないですか。
うん。いいね。これでも、またビジネスやる側からしたら辛いね。
辛いわ、辛いね。
ユーザーのメアドを手に入れられなくなるから。
どうなんすかね？そこまで重要なんすかね？重要だったりするのかな？まあでも、ビジネスツールとかは結構重要か。でもビジネスツールってさ、だいたい G Suite 使うやん。
Google 経由でログインってこと？
うん。
まあそうね。
あ、でも会社によるか。
いやでも
会社によるけど大体の会社ってさ
ちゃんとしたとこはそうだね、
う
ん、で
そう
その会社のドメインのメアド持ってる人しか使えませんみたいな、
うん、そう、うんうん、だからなんかあんま気にしなくビジネス系ツールは気にしなくていいけど 2C 系のサービスはなんか考えなきゃいけないかもしれないよね。
そうね、
うん、
大変そうだな。てな感じかな iOS 15は
だねー。
他にも見どころはたくさんらしいけど。まあ、いいね。で、あ、でもすごいね。うん、iPhone 6S Plus までカバーしてるんだ。
すごい。
iOS 15。すごいね。
あ、ほんとだ。
手厚い。
手厚いね。っていう風に喋ってたらもう1時間超えちゃったよ。
やば。
やばいね。じゃあ今日この後のやついいか。
うん。
あ、でもいいね。これで1時間。喋るって はい、じゃあ終わりましょうか。
はい、
あ、でちょっと待って、あれだわ、最後確認だわ。iPhone 買おうかなっていう人が僕、
うん、
で Apple Watch 買おうかなって人が
僕、
トシ、
うん、
で iPad mini が
僕
お、トシとフックン行く、で無印 iPad は
いない。
いない。なるほど、ね。はい。そういう感じでした。
あーねー、またアップルに金積まなきゃいけなくなるのか。
積まなきゃいけないね。iPhone の時に僕って言ったのは僕なんで、あの、MK なんで。結構あのね、声の区別がつかないらしいんだよね、僕ら。
なるほどね。まあ、あれでしょ、これぐらいの年齢帯でさ、男性だったら声帯域同じでしょ。
でも結構違うと思うけどね、編集してたら。
僕は基本キモタボイスだからな。
言っちゃえばもう、あれじゃん、みんなもうキモタボイスと言われればそうなんじゃない？
うん。そうだね。
もう、どうすればいい？もうちょっと喉絞って腹から声出せたら、どうですか？イケボ生虫みたいなことすればいいのかな、吐息多めで。
やだな、それ。それ編集すん
の。やだな。俺もなんか、自分のポッドキャストを聞くことになったりとか、同僚に聞かれた瞬間に、爆死するな。いつも通りにしたいです。
はい。
あ、でもなんか考えたいね。なんか考えるって行動もないかな。
あ、でも、
いやもうなんか、対策の打ちようがなくない？
最初のワンエピソード語るやつ結構対策になってる気がするんだけどね。
うん。生まれ持った声だからまあしょうがないっちゃしょうがないけど、なんか やりたいね。
ね。
なんだろう。安田大サーカスのクロちゃんは、子供の頃かなんかに変な草食いまくったら、声がめちゃ高くなったって聞いたことある。
そうなんだ。
俺らも、なんか、どうする？タバコを今から始めて、ヘビスモカーにして喉を潰す。
やだ。
カラオケ行ってきましたみたいな感じの声になる。
手段は何個かある。クロちゃんのよくわかんない草食い続けるか、酒を飲み続けるか、タバコ吸い続けるかどれかだよ。
まあ、とりあえずあれだ、やっぱり冒頭の、さっきフックも言ってたけど、冒頭の一言プラス名前言うで、
うん、
まあ、リセットしてもらおう。視聴者の。
そうだね。もうちょっと特徴的な声が欲しかったですね。
はい。じゃあそんな感じで。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/102にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#ゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK フックントッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。